Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Luke chapter 1, verses 34 to 35.
ルカの福音書1章34節35節です。
How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin.
そこでマリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。
The angel answered, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born of you will be called the Son of God.
見つかりは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
The title of today's message is Humble Submission, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは、へりくだり神に服従する。へりくだり神に服従するその1です。
Today we are starting a two-part series looking at the way Mary responded to the revelation of God.
今日から神の御告げに対するマリアの答え方を2回にわたって見ていきます。
The way she responded was with humbleSubmission, that is a pure acceptance of God's will in her life.
このマリアの答え方は、神の御心を純粋に受け入れた、まさにへりくだりの服従でした。
And from reading this account, we can learn how we should respond to God in humble submission.
ここから私たちも神に対してどうへりくだって答えていくべきであるのかを学ぶことができるんです。
Today we are going to look at the first four principles of humble submission from verses 34 and 35.
今日は34節35節のところから、へりくだって神に従うということはどういうことなのか4つほど見ていきます。
Next week we'll cover a further four principles from verses 36 to 38.
来週は36節から38節を通して、さらにあともう4つほど見ていきます。
So, the first principle of humble submission was questions but not doubts.
一つ目です。へりくだって神に服従するとは、疑うのではなく尋ねることです。疑うのではなく尋ねること。
The first part of verse 34 says, How will this be?
34節で、どうしてそのようなことになりえましょうと、メアリーの言葉があり、マリアの言葉があります。
While there is a subtle difference in the wording, there is a big difference in the heart attitude.
言葉の言い回しにそんなに違いが なくても、言ってる人の心が実は大きく違うことはあるんです。
Let's look at the way Mary questions the angel here compared with the way that Zachariah did back in verse 18.
マリアとザカリアを比べるとよくわかります。マリアが御使いに尋ねた言い方と、18節でザカリアが尋ねた言い方を見ましょう。
Zachariah doubted that God could act, whereas Mary believes God can act, but she just wants some clarification of exactly how it is going to happen.
ザカリアの心は神にもできない、これは神にはできないと疑っているのに対し、マリアは神にはできると信じた上で、ただどうやって起こっていくのかはっきり知ろうと思ったんです。
God is not a tyrant.
神は独裁者ではないんです。
He doesn't expect blind obedience.
神は私たちがただ単に盲目的に神に従うことを望んでおられないんです。
Rather, He answers us to give us clarification sometimes when we ask with the right heart.
神とは私たちが 正しい心で神に尋ね、それに対して神ははっきりと一つずつ答えられていく方なんです。
Let's look at John 15, verses 14 to 15.
そのことをヨハネの福音書から見ましょう。ヨハネの福音書15章の14節、15節です。
You are my friends if you do what I command.
私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。
I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything I have learned from my father, I have made known to you.
私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。
Brothers and sisters, I want to assure you that if you are one of Christ's servants, he considers you as his friend.
兄弟姉妹の皆さん、私は明言します。あなたがキリストに仕えているなら、キリストはあなたのことを友とみなされるんです。
He's not like some human leaders who are tyrannical in their demands.
キリストは有無を言わさず要求してくる人間のリーダーとは違うんです。
Rather, he reveals everything to us. He's totally open and honest about any task he has for us to do.
キリストは人間のリーダーとは違い、すべてのことを教えてくださり、私たちがすべきことに対して何も隠されず正直であられるんです。
So firstly, I want you to be assured of this, that Jesus is your friend.
ですから、私はまず最初にキリストはあなたの友であるということを言います。
Secondly, if this is the way that our Lord and Savior treats us, shouldn't this also be the way that we treat others?
次に、そうであるなら、キリストが友であるなら、私たちの救い主であるキリストが私たちをこのように思ってくださるのですから、私たちも私たちの周りにいる他人に対し、このように扱うべきではないんでしょうか。
That we should always be open and transparent in the way we deal with others.
つまり、周りにいる人たちに心を開いて、気取らずに率直であるべきなのではないでしょうか。
アーメン。The second principle of humble submission is pure in speech.
二つ目です。へりくだって神に服従するとは、清い話し方をすることです。清い話し方をすること。聖書に意味はほとんど近いんです、これ日本語直すの難しいんですが、Seeing I know not a man と、キングジェームスバージョンにはあります。
And the original Greek phrase is Epai anu au ginosko。
ギリシャ語言語では Epai anu au ginosko と書いてあります。
And a literal translation of this is seeing that a man, that is a husband, never had knowledge of.
これは、この意味は、まだ私には夫がなく、夫というものを知らないというふうな意味なんです。
And this kind of language used by Mary is so pure, she doesn't use any words even slightly of an immodest nature to describe her situation.
このギリシャ言語の、あの、意味をから言えるのは、マリアが使ったこの言葉はとても清いもので、彼女は自分の身の上のことを話すのに、慎みのない下品な言葉は全く使ってはいないということです。
And this sets an example of the way that we as God's children should speak.
神の子である者はどのような話し方をすべきであるのか、このマリアが模範を示しているんですね。
That we should be pure in our speech and not even slightly immodest or vulgar.
私たちもですから、このように神の子として清い話し方をし、慎みのない下品な表現をするべきではないのです。
1 Timothy chapter 4 verse 12。
このことが書いてあります。テモテへの手紙、テモテへの手紙第一です。4章12節。テモテへの手紙第一、4章12節です。
Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for other believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity.
年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって、言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。
Yep, and then we can look at Proverbs chapter 22 verse 11.
もう一つその話し方のことが箴言にあります。箴言22章11節です。22章11節。
He who loves a pure heart and whose speech is gracious will have the king for his friend.
心の清さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となる。
Can we get away to this? Brothers and sisters, the world today is filled with many who let immodest or vulgar speech come out of their mouths.
兄弟姉妹の皆さん、今のこの世の中は、慎みのない下品な言葉を使う人々で溢れています。
We need to be strong to learn from Mary's example to be pure in our speech.
私たちは強く、固く立って、マリアの清い話し方の例に習うことが大切です。
Then people will quickly notice something different about us, something that may attract them to want to know Jesus.
そうすることで、人々は周りとの自分たちとの違いに気づき、キリストについて知りたいと思うようにもなってくるんです。
So let's go speak pure words of God's grace to others.
周りの人々に清い言葉で神様の恵みを語っていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The third principle is of humble submission is enabled by the Holy Spirit.
三つ目です。へりくだって神に服従するとは、聖霊の力によってことが可能になるということです。聖霊の力によってことが可能になるということなんです。
The second part of verse 35 says, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you."
35節に聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆いますとあります。
In this phrase, the angel clearly states that Mary would conceive Jesus through the power of the Holy Spirit.
御使いは マリアに、彼女が聖霊の力によってキリストを身ごもると伝えているんです。
Jesus would be the only person born in human history without need of a human father's DNA.
キリストは人類史上唯一父親の DNA を持たないで生まれた人です。
That was the power of the Holy Spirit upon Mary that could bring about this miracle.
このマリアに起こった奇跡が聖霊の力なんです。
And although no one else is ever going to conceive by the Holy Spirit again, the same Holy Spirit is available to all of God's children.
聖霊によって子供を身ごもる女性はもう二度と現れることはありません。でも、この聖霊と同じ聖霊を神の子とされたすべての人が得ることができるんです。
We can serve God doing great works He has prepared for us with the power of the Holy Spirit.
そしてこの神の聖霊の力が私たちに用意されている働きを行っていかせていくんです。行っていかせるんです。
Acts chapter 1 verse 8.
このことが使徒行伝にあります。使徒行伝一章八節です。一章八節。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth.
しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てまで私の証人となります。
I want to point out to you one thing that I have come to understand through the scriptures and observation of various other Christians I've met over my life.
ここで私は一つ皆さんに指摘したいことがあるんです。これまで私が聖書から学んできたこと、そしてまたこれまでに私が出会ったさまざまなクリスチャンたちを見て理解に至ったことなんです。
The filling of the Holy Spirit is a separate thing from conversion and also a separate thing from water baptism.
それはクリスチャンになったこと、洗礼を受けたことと聖霊に満たされるということは別個のことだということです。別のことだということです。
There are some times for some people when they happen around the same time, but they are separate things that God gives us.
もちろん、人によってはほぼ同時にすべてこのことが起こることもあります。身の上に起こることもありますが、それでもこれらは神によって別々のものとして私たちに与えられているんです。
And from what I have observed, the people who think that they are all one and the same,Most of them don't really have the filling of the Holy Spirit, and it's quite obvious by the way they live their Christian lives.
そしてこれらすべて主を受け入れること、洗礼を受けること、そしてクリスチャンになること、洗礼を受けること、そして聖霊に満たされることは一つの同じことと考える人の多くは聖霊には満たされてはいないんです。そしてそう考える人たちには聖霊に満たされてはいなく、また彼らの人生も聖霊に満たされずに生きていくということなんです。
And if you feel that you lack the power or the strength to be Christ's witnesses in this world, then it's quite possible you haven't yet had the filling of the Holy Spirit.
ですから、もしあなたがこの世で今キリストの証人となっていく力や強さを持っていないと感じていらっしゃるなら、それは 私に言わせてもらえば、あなたが聖霊に満たされていないからだと言って間違いないと思います。
The Holy Spirit is available to all who would ask.
でも、あなたさえ求めるなら、神は聖霊を与えられるのです。
Be filled with the Holy Spirit today. Be filled to be a powerful witness for Jesus.
神に求め、聖霊に満たされて、そしてキリストの力強い証人になってください。
アーメン。
アーメン。
The fourth principle of humble submission is holy in its results.
最後です。四つ目。へりくだって神に服従するとは、聖なるものに行き着くということです。聖なるもの、清い、聖なるものに行き着くということです。
Verse 35, the third part of verse 35 says, So the Holy One to be born.
35節に、それゆえ生まれるものは聖なるものとあります。
Mary's humble submission to God led to the birth of Christ.
神に対するマリアのへりくだりの服従がキリストの誕生につながっているんです。
He was our holy, perfect, sinless sacrifice for our sins.
キリストとは私たち人間の罪のために犠牲となられた清く完全なる方なんです。
The results of her humble submission was something very holy.
マリアのへりくだりの服従が、その結果が聖なる実を結んだんです。
And the same goes for all who would humbly submit themselves to God.The fruits of holiness will come out in their lives and in many different and wonderful ways.
そして同じようにマリアと同じように神の前にへりくだって服従していくものは、すべてそれぞれ三つの道、それぞれの道を歩き、その人生において聖なる実を結ぶんです。
Romans 12 verses 1 to 2.
ローマ人への手紙12章1節2節を見ましょう。最後の御言葉です。ローマ人への手紙12章1節2節。
Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God.This is your spiritual act of worship.
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will.
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
Brothers and sisters, let's be people who, enabled by the Holy Spirit, pursue holiness out of gratitude to God.
兄弟姉妹の皆さん、聖霊の力によって神へ感謝する心から生まれてくる清さを求めていきましょう。
Resist the devil, the world, and all the temptations they bring us.
私たちを揺すぶってくる悪魔や世間、 そしてあらゆる誘惑といったものに抵抗していきましょう。
Rather, let us be determined to live in holiness, bringing forth the fruit of righteousness and Jesus' name proclaimed.
正義、義なる実をもたらし、キリストの名を明かしし、そして神と共に清く生きていくよう今日決意しましょう。
アーメン。